特集、令和8年度当初予算を審査、令和8年2月定例会議。2月定例会議は、2月26日から3月24日までの27日間で開催されました。今定例会議では、主に令和8年度に実施する事業の予算、当初予算の審査を行いました。ここでは、今定例会議で審査した内容を抜粋してお知らせします。2月定例会議の予算審査、ピックアップ。議会はどう予算を審査する？これまでの定例会議などで、議会が審査した内容が、市の政策として今回の予算案に反映されているか、住民福祉の向上につながる予算となっているかといった視点で審査しています。10項目ありますが、詳しくは後ほど読みます。持続可能な行財政運営に向けて、スマートシティ会津若松の推進、家庭ごみ処理有料化と資源循環型社会、高齢者を支える体制づくり、会津産農産物のブランド力強化、魅力あふれる観光地づくり、冬期間の安全な通行の確保、空き家を活用した移住、定住促進、今後の水道経営のあり方、議会の審査をより深いものにする、テーマと論点。会津若松市議会では、各委員会、分科会において、委員任期を通して調査研究する政策課題のテーマをもとに、年4回の各定例会議で議案等の審査のポイントを論点として整理した上で審査しています。また、研究しているテーマ以外でも、議案の中で時事的に特に重要な施策等も論点に設定することがあり、どちらも市民意見をもとに議員同士で話し合い、決定しています。研究テーマ、継続して調査・研究する政策課題をもとに、論点・議案を審査するポイント。今研究しているテーマ、予算決算委員会第一分科会、総務委員会、健全な行財政運営に基づく最適な自治体づくり、均衡ある行政機能と住民サービスのあり方、予算決算委員会第二分科会、文教厚生委員会、高齢者及びその家族への支援体制の充実、新しい状況に応じた教育環境の充実、地域住民主体のまちづくり、市民との共同によりゴミの減量化を推進すること、予算決算委員会第三分科会、産業経済委員会、農業の担い手育成と農産物のブランド化の推進、観光誘客、交流人口の拡大強化と宿泊滞在型観光の推進、商店街活性化への取り組み、雇用創出に向けた取り組み、予算決算委員会第4分科会、建設委員会、官民連携による公設対策のあり方、市民の安全安心を担保するための総合的な雨水対策、安全な水道水の安定供給、議案第2号、令和8年度会津若松市一般会計予算、持続可能な行財政運営に向けて、問い、将来を見据えた公共施設の管理・運営の取り組みは、答え、学校施設やスポーツ施設、鶴ヶ城周辺の公共施設について、今後も部局横断的な検討を行うとともに、公共施設等総合管理計画や個別計画の改定、事業評価を実施します。改定にあたっては、市民意見や各地域運営組織の 意見交換の結果を反映させる方針です。また、民間のノウハウを生かす官民連携手法を導入し、学校の体育館の空調設備の基本計画策定や、新最上整備運営事業の要求水準書作成などを支援していきます。問い。20名を超える職員不足が見込まれる中、行政サービスをどう維持していくのか。答え。多様な任用形態の職員を活用するとともに、幹部職員による特別チームと若手中堅職員の有志による検討グループを両輪とし、双方から働き方改革を進めます。また、職員がやりがいを持って働き続けられるよう、業務量の抜本的な縮減や民間への業務委託を強力に推進し、持続可能な組織体制を目指します。委員間討議、予算決算委員会第一分科会で、働き方改革のさらなる推進を論点に、委員間討議を実施しました。委員間討議の結果、今後の事務事業の見直し等の状況を議会として注視していく、との共通認識に至りました。委員間討議中の主な意見、職員の不足分を、米印1、会計年度任用職員など、任期の定めのない職員以外が対応することにより、市民サービスへの影響が懸念される。米印1、言葉の説明、会計年度任用職員、地方公務員法に基づき、1会計年度4月から翌年3月までを任期として採用される非常勤の公務員のこと。米印1、終わります。市の事務事業のアウトソーシングや事業廃止を本格的に検討する時期に来ている。問い、令和8年度当初予算で庁舎整備事業費、際の米印に繰り上げ償還を行う経緯と効果は、答え、新庁舎整備基本計画等に基づき、毎年度一定額を返済する予定でしたが、金利上昇の動向を踏まえ、最も利率が高い令和7年5月借入分の元金を前倒しで返済することにしました。これにより、約6億7000万円の利息が削減されることに加え、各年度の交際費、借金の返済額の減少や、実質交際費比率を 0.4% 程度抑える効果が見込まれます。米印に言葉の説明。繰り上げ償還とは、借り入れたお金の元金を本来の返済期限よりも前倒しして返済すること。スマートシティ会津若松の推進。問い、オンライン診療は今後どのように普及拡大していくのか。答え、現在は市が通信費や端末代を一定程度補助することで患者の負担を軽減していますが、このことが逆に診療の対象を広げにくい要因にもなっています。今後は対象疾患の拡大を図り、利用者の受益者負担のあり方等を整理しながら、周辺町村との広域的な展開も含めて、普及拡大に向けた検討を進めます。問い、デジタル技術を活用した地域の連絡体制をどう検討していくのか。答え、地域コミュニティにおける担い手不足や回覧板等の情報伝達の課題を解決するため、令和8年度にいくつかの地域を対象に市のアイベアや LINE 等の民間サービスを試験的に利用して、最適な連絡ツールや必要な機能を検討するとともに、地域の中で デジタル利用を支援する人材の育成を進めます。委員間討議、予算決算委員会第一分科会でスマートシティ会津若松推進事業の実装化に向けた課題を論点に委員間討議を行い、次の共通認識に至りました。分科会の共通認識、利用者の立場で利用しやすいシステムになっているか疑問である。実際に利用している当事者から使いやすさや改善点等を聞き取ることや、デジタル技術の利用が難しい高齢者等への配慮も必要であり、システムがなかなか普及しない根本的な理由等を追求していく必要がある。家庭ごみ処理有料化と資源循環型社会。対、家庭ごみ処理の有料化に伴うごみの減量に向けた対策は？答え、家庭用生ごみ処理容器の購入支援を強化するとともに、子育て世帯に対する補助率を3分の2に引き上げる措置を継続します。また、資源化の強化策として、新たに古着、古布の回収を開始します。問、不適正排出ごみに対する対策と町内会への支援は？答え、不適正排出対策として、見守りカメラシステムの運用や、不法投棄監視員への報奨金の増額を行います。また、町内会の負担軽減のため、不適正に排出されたゴミの出し直しに必要な指定ゴミ袋の町内会への提供や、家庭ゴミ処理有料化に伴う町内会によるゴミステーションでの立ち会いや、総会での説明等といった協力に対する報奨として、家庭ごみ処理有料化にかかる町内会交付金を交付します。委員間討議、予算決算委員会第二分科会でごみの減量化を論点に委員間討議を実施しました。委員間討議の結果、家庭ごみ処理有料化を控え、町内会や市民は不安を抱いている。市がこれらに十分に寄り添った上で、着実にごみ減量の目標を達成されるよう、議会としても動向を注視していく必要がある、との共通認識に至りました。委員間討議中の主な意見、有料化によってごみの無制限な排出が容認されるといった誤解がされないよう、意識啓発を図る必要がある。分別等、ゴミ出し支援が必要な人への対応が不十分である。不適正に排出されたゴミの管理を町内会が行うだけの対応では、根本的な課題解決にならない。議案第30号、ゼロカーボンシティ、会津若松推進基金条例。関連する議案、家庭ごみ処理有料化で積み立てられる手数料の使い道。問い、手数料を積み立てる基金を設置する目的と、その具体的な活用方法は？答え、基金を設置することで手数料の使途を明確にし、年度を超えた財源を確保して、計画的な事業実施に備えます。手数料は単なる行政の経費にするのではなく、ゴミステーションの整備補助や生ゴミ処理機等の購入補助、資源物集団回収の奨励など、資源循環型社会の形成に資する事業に充てていく方針であり、ゴミの減量に取り組む市民や地域への還元という側面を重視した運用を行います。また、毎年度基金の収支や事業成果をホームページや SNS 等で発信し、市民の皆さんの意見を聞きながら、次年度以降の活用に反映していきます。 高齢者を支える体制づくり、問い、地域包括支援センターの体制強化や看護・介護人材の確保策は、答え、地域包括支援センターの人件費を引き上げるほか、地域課題に応じて第2・第4地域包括支援センターへの生活支援コーディネーターを増員します。また、負担軽減のため、要支援のケアプラン作成を市の指定を受けた介護支援事業者へ移行することや、各種会議の合同開催による出席回数の削減を進めます。介護人材の確保については、市内各事業所に介護人材就職支援金、制度の周知を図るほか、若い世代に向けたイメージアップイベント、未来の介護を実施し、人材の確保に努めます。委員間討議。予算決算委員会第二分科会で、地域包括支援センターの体制強化を論点に、委員間討議を実施しました。委員間討議の結果、地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターの人的・組織的体制充実は極めて重要であり、引き続き充実させていく必要があるとの共通認識に至りました。委員間討議中の主な意見。ケアプランの民間移行がスムーズに行われるか、また処遇改善が図られても確実な人材確保につながるか不安が残る。町内の会議効率化等の調整で本当に業務が軽減されるか疑問。会津産農産物のブランド力強化。問い、会津のブランド米、会津ライスの現状と今後の課題は。答え、会津ライスは生産に取り組んだ13の全経営体で食道などの認定基準を満たす実績を上げており、会津産米のイメージリーダーとして首都圏等で PR を進めています。今後も安定した生産体制の確保とさらなる販路拡大が必要です。問い、会津産農産物の販路拡大に向けた取り組みは。答え、新たな市場として一定の需要が見込める台湾への販路を開拓しており、まずは台湾向けの取り組みに注力しています。さらに需要が見込まれる欧米諸国への販路拡大についても事前調査等を含めて検討していきます。魅力あふれる観光地づくり。問い、令和8年度の米印1福島 DC に向けた取り組みは。答え、特別企画として鶴ヶ城での会津サムライウォークの開催や馬船の運行、石垣へのプロジェクションマッピングなどの夜間における特別な演出ができるよう検討しています。また福島 DC 後も継続的な誘客につながるよう県と連携した取り組みを進めます。米印1、言葉の説明。福島 DC デスティネーションキャンペーン、自治体や観光関係者と JR グループが協力して行う全国規模の大型観光キャンペーンのこと。米印1、終わります。問い、外国人観光客の受け入れ環境の整備は。答え、外国人観光客向けには飯盛山の笹江堂付近で Wi-Fi 環境を整備するほか、オーバーツーリズム対策として地域住民の生活環境に配慮するためのマナー啓発や受け入れの分散化を検討します。冬期間の安全な通行の確保。問い、国や県と協力した除排雪の取り組みは。答え、令和6年度の大雪を踏まえ、 県が主催する除排雪業務の改善に向けた会議に参加し、国や県と協力した米印にスクラム除雪の計画を市から要望したところであり、令和8年度以降も継続して取り組めるよう進めていきます。米印に言葉の説明。スクラム除雪、大雪の際などに国県と市が協力して市道にたまった雪を雪捨て場に運ぶ除雪方法のこと。米印に終わります。問い、通学路の歩道除雪に対する考え方は。答え、通学路については毎年シーズン前に建設部と教育委員会とで打ち合わせを行い、朝の通学時間までに除雪が完了するよう計画しています。歩道の除雪は除雪機械が入る幅の歩道について行っており、幅が狭い歩道は対応できる範囲で除雪している状況ですが、通学路となっている歩道の除雪については令和8年度より協議していきます。空き家を活用した移住定住促進。問い、定住支援住宅供給事業の目的と今後の方針は。答え、人口減少が著しい港地区や大島地区において空き家を改修して住宅を整備し、子育て世帯等に提供することで地域の活力と定住人口の維持を目指す事業です。令和8年度は港地区で1軒を改修し、 U ターン希望者等へ賃貸借する予定です。この事業は今後も物件を増やしながら10年間継続していく考えであり、引き続き条件の合う物件の調査や持ち主との交渉を進めていきます。議案第3号、令和8年度会津若松市水道事業会計予算。今後の水道経営のあり方。問い、今後の水道事業経営の見通しは。答え、水道事業経営戦略における見通しでは、水需要の減少やエネルギー価格の高騰などにより、今後の水道事業の利益は減少し、令和9年度からは赤字が見込まれるなど厳しい経営状況にあります。今後は一層の経費節減に加え、将来の水需要に合わせた施設の統廃合や米印3ダウンサイジングを行い、費用抑制に努めていくほか、将来的には水道料金水準の見直しも必要と考えています。水道料金を改定する時期や割合については、東山浄水場更新整備の検討結果や令和7年度の決算の状況などを踏まえて判断する必要があり、令和8年度は経営見通しの精度を高める期間になると考えています。米印3言葉の説明。ダウンサイジング、需要に合わせて施設や設備の規模を小さくし、維持管理のコストを抑制すること。米印3終わります。市民との意見交換会で出された意見が実現。令和6年度から開始した中山間地域等高等学校遠距離通学支援補助金は高校生のみが対象でしたが、令和8年度は小規模特任校へ遠距離通学する児童生徒も制度の対象になります。